皆さんこんにちは。新刊ラジオ第133回12月26日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回から始まりました年末企画、その名もスーパーリアル RPG。 これはですね、ネットで好評のウェブコミックというかですね、コンテンツをですね、新刊ラジオが独自にラジオドラマ化したものです。普段のね、本の紹介とは違ってドラマを前面に押し出しましたこの企画、吉と出るか凶と出るか、それは皆さん次第なんですが、とにかく笑えることだけは保証します。これはね、胸を張って言える。さて、このスーパーリアル RPG というコンテンツは、ゆうきゆうさんという、精神科医であり人気ブロガーであり、またね、人気の心理学系の著者の方がですね、ご自身のホームページで公開しているコンテンツです。テレビゲームでよくある RPG をとことん現実的に突き詰めていったらどうなるかという企画なんですが、ゆうきゆうさんのね、サイトのね、ファンの方なのかな、イラストレーターさんがですね、漫画化してるんですね。で、原作をゆうきゆうさんが書いていると。で、RPG と言いますと、ドラゴンクエストとかファイナルファンタジーで一世を風靡した、こう、人気のゲームジャンルなんですけども、その中にあるね、お約束の部分をこう、突き詰めていったら、こうなるという、とても笑える、コンテンツでございます。それをドラマにしていました。ではですね、早速お聞きください。スーパーリアル RPG 第1話です。
それは、16歳の朝のことだった。
サブロー、サブロー、サブロー起きなさい。早く食べないと遅刻するわよ。
あ、おはよう母さん。
まったく、今日で16歳になったんだからもっとしっかりしなさいよね。
ああ、わかったよ母さん。16歳の朝か。いつもと同じ穏やかな朝。でも、僕にはいつもと違う。そう、僕の中の何かが、世界の運命をかけた旅立ちが始まると語りかけてくるような、そんな予感がしたんだ。ねえ、母さん。
ん？
母さん、僕は実は勇者で、魔王を倒すために王様に呼ばれたりとか、そういうことを今日話されたりとかしないの？
え？
やっぱりそれじゃあ僕は伝説の。
はあ？何オタクみたいなこと言ってんの？そんなことあり得るわけないでしょ。
え？
くだらないこと言ってないでさっさとご飯食べちゃったよね。片付かないんだから。
あ、ちょっと待って。
これが現実。
新刊ラジオ特別企画、スーパーリアル RPG 第1話。
はい、というわけでね、新刊ラジオ、スーパーリアル RPG のドラマをお送りしたんですけども、オープニングでも言いましたけど、こちらですね、ゆうきゆうさんという方がね、原作で書いている、ウェブ上のコンテンツでございます。でね、なんで急に音質が悪くなったのかと言いますと、ただいまですね、ゆうきゆうさんの事務所に、お邪魔しております。どうもゆうきさん、お久しぶりです。
どうもこんにちは。はい、いつもここにセクシーを精神科医ゆうきゆうです。よろしくお願いします。はい、
肩書きは精神科医でよかった
もんね。はい、よかったです、一応はね。
はい、というわけでですね、今回ゆうきゆうさんにインタビューちょっとしてみたいと思うんですけども、
はい、どうぞ。
スーパーリアル RPG というコンテンツをウェブ上で始めたじゃないですか。
はい、
これ一体どういう経緯でこう行ったんでしょう。
経緯、
はい、
まあ、本能の赴くままに、
赴くままに、なるほど。
はい、
RPG とかゲームがあるけれども、
はい、
あれでリアルに書いたらこうだよなっていうのをこう書いていったら面白くなっちゃったみたいな。
そうですね、お前面白くなっていただいた朝側なんですけれどもまあ一番最初は、はい、大体の RPG ってすごいグラマーな女の人とか、
はい、
露出度高い女の人がバリバリ出てくるんですけれども、
はいはい、
まあ現実にありえないなというのが一番の疑問点で、そこから気がつくとここまで来ていたという感じですね。
そうですね、時期的にとても胸の大きいなんか黒髪の女の子がなんかこう、はい、素手で戦うやつがありましたね。
え、何ですかそれ。
クエアの FF なんですけど。
ああ、なるほどなるほど。
この辺りカットすると
思うんですけど。カットするんですかでも、まあ、無意味にね、
はい、
まあそうですね、大きいと、まあ本編でもちょっと触れるんですけれども、
はい、
まあ、邪魔になるだろう、
はい、
あれでも男で例えるのはどうなんだろうっていう風な、やっぱり男戦士が必ずどうなんでしょう、無意味に局部だけ大きなジャニーズ系とか、 そういう感じのばっかりいるみたいな、そういう感じなんですかね。走るたびに揺れるみたいな。
はいはい、
本当すみません、こういうのいいんですか。
多分それはあのエロゲーの部類だ
よ、ね。そうですか。でも普通に男子逆にするとそうじゃないですか。
なるほど。は
い、すみません。
はい、多分そういうキャラが出てくると期待して。
いや、期待されなくてもいいんですけど。
はい、じゃあですね。はい。まあ早速パート1が終わりましてですね。
はい、
次パート2に。
あ、もう終わったんですか。
あ、もう次行っちゃうんです
よ。了解しました。
いや、なかなか面白いんですけど、
ね。あ、そうです。
解説をまたこう次の回に持ち込むそうと思いまして。
はい。
パート2ですね。このサブロー君がですね、はいはいはいはい、初めての冒険に出るところ。
なるほど。
ではちょっとドラマの方を聞いてみましょう。
はい。
そんなこんなで誰の助けも得られず、一人で僕の冒険は始まったのです。はあ、いきなり一人で街から出るのは不安だけど、最初はきっとザコモンスターとかだからなんとかなるかな。とりあえず次の町までに少しレベルを上げて、早速出たな。さあ、こいさこめ、僕が相手。なんでいきなりあんなのが出てくるんだよ。殺される。そうか、こんな倒せない敵が出てくるってことは、と誰かが助けに来るイベントに違いない。
大丈夫かい君。
はい、ありがとうございます。
危なかったね。さ、手を貸して町まで共に行こうじゃないか。
ああ、ありがとう戦士さん。よかったら僕と一緒に魔王を倒しに。妄想に浸ってる場合じゃない。早く逃げないとやられる。でも待て、さっきの攻撃だともう一撃は耐えられるはずだ。ヒットポイントが一でも残っていれば行動できる。よし、いける。次の攻撃に耐えてなんとか逃げるんだ。よし、なんとか一残。死ぬ。間違いなく死ぬ。っていうか一歩も動けねえ。そうだ、さっき町で薬草を買ったんだ。これで体力を回復すれば、動けねえ。
これが現実。
はい、サブロー君の冒険がね、初めての形、はい、まあ、こういう障害であったわけなんですけど、
あったわけ、ね、
非常に納得しました。
納得しましたか。
はい、
はい、
ヒットポイント1ってそういうことですよね。
そうですね、かなりギリギリの状態ということで、はい、まあ瀕死の重傷の人が動けるわけがない
ないと。
救急車に乗る直前の人があのダッシュでいろいろな敵を攻撃したり、
はい、
会心の一撃やったりしてたらもう救急車帰るぞと
なるほど、
そういう感じですね。
はい、ちょっとなんかいろんな問題が解決の印象。
そうですね。
そうですね。あと、はい、僕が面白いなと思ったあれですね、はい、薬草。
あ、薬草。
はい、
なるほど。
蛍光投薬効きませんね。
そうですね。やっぱり緊急時に患者さんがどうこうなった時というのはやっぱりあの飲み薬なんて飲めないわけですので、はい、もう本当に注射ですとか点滴ですとかそういったアプローチをやっぱするのです、
はいはいはい、
やっぱ注射の方がやっぱ緊急性が高いので。
そうですね、
はい、
なるほど。でも確かにそれを RPG で置き換えて考えると、はい、なんかいつもそのなんかこうアンプル剤みたいなの持ってて、
そうですね、
ヒットポイント1になった時にブスって
ブスって
よっしゃーってのはちょっと危ないですね。
なかなかやばいですね。
明らかに植物性アルカロイド。
普段からやってそうなイメージもありますが、
はい
はい、
まあ、精神科医である琉球先生は多分おそらくその辺の薬物を扱えるんじゃないか
と。いやいやいやいや、はい
まあ、そんな感じでですね、
はい、
あ、まあ、あの初めての冒険がなんとか終了した、
ね、なんとか終了しましたね
終了しましたね、ま
あ、あらゆる意味で終了した感じですけども、う
ん、はい、まあ、この後にですね、まあ、はい、大とんでん返しが待っているわけですね。
あ、待っていると思います。
そうですね、
はい、
大きな敵に負けた勇者が、
はい、
ここからどうなるのか、
どうなるのか、
まあ、お約束の展開なんですけども、
そうですね、皆さん期待しないで待っててくださいね
リアルに考えてました、はい、じゃあ、今月です、最後のエンディングに行く前で、
はい、
僕らの、ね、トークがですね、今回ここで終わるんですよ、
はい、あ、お疲れ様でした、
はい、新刊ラジオってこういう話なんですけど、ただですね、はい、まだあと2回2日間続
きますので、まだそんなに、
はい、また次回もお付き合いください、
はい、
というわけで、今回の、ね、トークはここまで、ゆうきゆうさんでした。どうもありがとうござい
ました。ありがとうございました
。じゃあドラマの方をお聞きください。
どうぞ。
あれ、ここ病院のベッド、生きてる。一体どうして僕の潜在的な力が発動してあいつを倒したのか、それとも誰かヒーローが救ってくれたのか。とにかくやっぱり奇跡はあるんだ。
はあ、
ん、
よかった。
誰だろうこのおじさん。
住んでのところで発見できて、
もしかしてこの人が僕のヒーロー。
本当によかった。もし死なれたりしたら賠償でえらいことになるところでしたよ。いや、本当によかった。
え、
だからペットの放し飼いはやめなさいって言ったんですよ。
すみません、この子は散歩が大好きなものですから。
そんな、そいつっておじさんのペット。うん、とにかく助かってよかったんだ。とりあえず明日になれば怪我は治るだろうから、そうしたらまた出直して。
君、何を言ってるんだい。全身複雑骨折なんだから当分は動けるわけないじゃないか。
え、
半年ぐらいかかるかもしれませんが、慰謝料は支払わせていただきますので。
半年って、そんな。
こうして僕の冒険は始まった直後、いきなり大ブレーキがかかってしまったのです。
これが現実。